ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。皆さん、愛に生きていますか？この番組では聖書を通して神の愛に触れ、多くの幸せに満たされちゃうラジオブログです。それでは本日もお祈りから始めたいと思います。天の父なる神様、今日もこのようにして聖書朗読する時間が持てることを感謝いたします。日々なくなることのない犯罪、その犯罪の中で弱き者から奪い取る、そういった犯罪も後を絶ちません。自分が生み出さずに弱き者が生み出したもの、それを奪い取っていく、その行為に対しあなたは常々罰をお与えになります。このことを分かって多くの人が自分が生み出すことをし、相手からかすめ取ることをしない、そういった世の中がこれから構築されていくよう、一人でも多くの人が悪に手を染めず、自分から生み出すこと、自分から提供すること、このことが浸透していくようあなたがお導きください。今日これから一章読ませていただきますが、この一章からあなたがより多くのメッセージを聞いているくれている方たちに送り、そしてその言葉によって一人でも多くの人たちが励まされ、生かされ、前を向いて生きていけるようあなたがお導きください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。それでは本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のサムエル記第2第5章。イスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来た時、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月ユダを治め、エルサレムで33年全イスラエルとユダを治めた。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行った時、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。メシイア、アシナエでさえあなたを追い出せる。彼らはダビデがここに来ることができないと考えていたからであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもヘブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎むアシナエとメシイを撃てと言った。このためメシイやアシナエは宮に入ってはならないと言われている。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。 ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神主が彼と共におられた。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子娘たちが生まれた。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリフェレテであった。ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、要害を下っていった。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に展開した。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ。私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。それでダビデはバール・ペラツィムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバール・ペラツィムと呼んだ。彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。ところがペリシテ人はなおもまた登ってきて、レファイムの谷間に展開した。そこでダビデが主に伺ったところ、主は仰せられた。登っていくな。彼らの後ろに回っていき、バルサム樹の林の前から彼らに向かい、バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは攻め上れ。その時主はすでにペリシテ人の陣営を撃つためにあなたより先に出ているから。ダビデは主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでのペリシテ人を撃った。と、第5章はここまででございます。ついにね、この章ではダビデがきっちりとね、王になって君臨してどんどん栄えていっていると、こういうことを伝えている、そして神も支持していると、こういう状況なわけですけれども、この章においてね、ダビデはまたこの期間栄えている最中にね、新たに妻やそばめをめとったと、こういうふうなことになっているわけですけれども、これはねちょっと間違ってるんじゃないかなと、こう思うわけでございます。なぜゆえにそこまで妻をめとるか、子孫を繁栄させるかと、一人の人ではなくより多くの相手と、こういうことになっていくっていうのはね、どういうことなんでしょうか。いろいろと考えさせられますけれども、やっぱりね、今まで苦しい時期が多かった分、そのね見返りとして非常に大きく反映していくわけですけれども、一番健全だった時期の方がダビデは輝いていたのではないかなと、もっと強い人間だったのではないかなと、こう思うわけですね。反映してもより自分に厳しく、その反映の桜花に浸ることなくね、律して生きていく、こういうことはね、ダビデとはいえ 難しかったのかなと、こう思わされる一章でございましたが、皆様はどう思いましたでしょうか。ということでございまして、本日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それでは梅梅梅サーティーでした。